パラキルでございます。今週のテーマは、あ、その前に先ほどの土下座化の意味は分かったんですか？
ああ、だからあの土下座、あ、土下座じゃない、しつこいとか、
ああ、
く
どいとかそういうことですかね。
くどいとか、土下座っても言いますよね。
土下座というのは、
まあ、ありますね。
普通にあります
ね。ありますよ。そういう感じですかね。
だからですか、こう例えば豚骨ラーメンとかで背脂がギトギトしてる、もう油ギトギトのやつとかを土下座化っていうふうに言ったりするということでしょうか。はい、ね、土下座化ラーメンとかっていうの
ですか、ね、ああ、なんかね、
もう背脂いっぱいの
売れそう、
もう味音痴のやつにはもう一番売れるやつですからね。あの化学調味料ドバドバ入れてね、一切出汁を引かずにね
油だけの
油だけのあれいいかもしれない、今日のテーマは国を作れるかであります、はい、もうあの日本政府がダメだということが分かったんで、あの日本政府打ち倒したいんですけど、打ち倒すのもめんどくさいので、もう独立してしまいましょう、これが一番早いということで、あの参考になる映画がございます。これ残念なことにまだどこでもっていうか、その昔 VHS はあったんですよ、ソフト化されて、
はい、
DVD とかになってない、配信も多分されてない、なぜか分かりません。なんか圧力かかってるんですかね。堤幸彦っていう人いますね、監督、
はい、
この人が、1995年に監督した作品で、シネカノンというところが作りましたさよなら日本という映画がございます。主演は尾形健さんです。結構いろんなあの有名なキャストが出てる、ちゃんとあの金かけてたちゃんとした映画なんですよ。でそれなりの宣伝もしていて、ヒットはしなかったかな。でこの尾形健が沖縄のとある離島の、まあ、その島ですよね、島の村長なんですよ、でそのこの村長がですね、その人口約700人ぐらいのその島なんですけど、まあ、災害に、まあ、台風だとかいろんな目に遭うわけですよ、でその都度ですね、その救援物資がその来るのは遅れるわ、政府のもう対応は遅いわ、でそのあといろんなあの被害が出るんですけど、これはその沖縄県が主導した、県の方が主導したリゾート開発があって、それのその工事の影響でその大被害が出たっていう、だから県に対するその不信感も高まっているっていう、そのまああの下敷きがあるんですけど、でそれでもうついにですね、この村長がもう日本からこの島は独立しようということで、まあいろんな当然その反対意見もあるわけですけど、それを強行するわけですよ。で自らその村長が大統領になり、で村役場が国会議事堂になりましてでさらにですね、この村からこの島から出てきました、秀才がいまして、一人若い人が、でこれがあの東京の大学に通ってる唯一の若者なんですけど、でその若者 の下宿があるんですけど、でこれをあの大使館東京に設置した大使館にするわけですよ。でそこからその世界中に独立宣言文を世界の政府に配信するわけですね。でさらにその島とですね、その横に本島、まあ、もう一個でかい島がつながってるんですよ、そこに橋がかかってるんですよ、そこに検問所も置けまして、本島から簡単にその本島って沖縄本島だ、沖縄本島との、検問所のところに、通過しようとする人はパスポートがないと入れないという、で最初はあの日本国政府はバカにしてるわけですよ、でもだんだんなんかそのバカにしてて、最初は全部沖縄県にもうあんた沖縄県で処理してくれよっつって、知らねえよんなのっつって、で沖縄県がいろいろやってたんだけど、沖縄県もいろいろなんかどうしていいか分からなくなっちゃって、で結果的にその政府が出てくることになって、でもうがんとしてその尾形県が引かないわけですよ。でそれでついに自衛隊を差し向けるぞと、もう攻撃を加えるぞという、でそのなぜそういうことを言い出したかというと、その島国 その独立しようとしているその島国が突然北朝鮮と国交を結ぶという噂が流れてくるわけですよ、
すごい壮大な、
で北朝鮮がどうやらあの国として認めるらしいとかっていうかさ、そうなると非常にこう日本としてはまずいっていうんで、自衛隊を動かそうとするというその大変なあの事態になっていくんですけど、であのそこにですよ、この村長がまた奇策を、まあ、あの編み出すんですけど、実はここから石油が取れるっていう、まあ、でっち上げるんですよね。それを元にして、いろんな海外の国に情報を流して、ついにですね、なんとアメリカ合衆国大統領から、国として見てのここを認めさせてしまうわけですよ。その瞬間に自衛隊はもう引くわけですけど、でもうこれで独立しまして、万歳となって、ここで映画が終わればよかったんですけどね。オチまで言ってなんですけど、今言いましょう。最後にね、くだらないオチが出てくるんですよ。隕石が落ちるんですよ。
あは、なんかくだらなそうですね。
隕石が落ちてドーンと落ちたら本当に油が出ちゃうっていう、本当に油が出ちゃうっていうオチでなんですよ。それいらないよなと思ったんですけど、まあそういう映画でございまして、木野由子さん、この作品はご覧になったことはないですね。
ないです
結構最近ですよね、95年
ちょっとね。最近です、大型犬がもうあの日に焼けてちょっとロン毛でアウトドアな親父みたいな感じで出てくるんですけど、途中なんかあの若い女優さんが全裸で出てきて、それをじーっとにあの眺めるスケベ親父の顔がたまらなかったですね大型犬の、もうそういう映画で、私はこれは10回ぐらい見ましたかね。で私これはとても参考になるなと思っておりまして、であの国というものはどうやってできるかというと、国が成立する四大原則というのがありまして、四要件とも言いますが、まず国民がいること、で国土があること、領土ですね、それとそこに政府があること、それとその主権をもとにして外交関係を築く、要するにどっかの国と外交関係があるという、だから何カ国と外交関係があるかは問題じゃなくて、どっか一箇所でもいいからその国を認める国が別にいれば国だということになってということと、それとあとここにはなっておりませんけど、領土という部分で言うと、あの人工的なものは領土になりません。船とか、
なるほど、
あくまで自然なものということになります。で、そこが問題なんですよ。自然なものっていうことで言うと何でもいいですよね。だから私、例えば熊本の阿蘇に土地を持っておりまして、100坪ほど、大したことないんですよ。100坪持っておりまして、FMC、第3スタジオという、名前がついてるわけですよ。その第3スタジオ、まあ、スタジオないですけど、約10本の あれはなんだ、あのヒノキを育てておりまして、もう今やもうとんでもない大木に、まあとりあえずあの10本は全部売れば、まあ、結構なお金になる。でそこに、まあ、掘ったて小屋を建てる、でまあ国家樹立を宣言する
阿蘇で、
国民私で、領土はその100坪、問題は主権をもとに他国との外交をどうするかという部分になっています。これをどこの国とやるかですよね、まあ、そこら辺の問題とかであるんですけど、だから国が作れないわけじゃないんだっていう、まあ限りなく作れないですよ、限りなく作れないんだけど、なんかねそれぐらいの動きをもうそろそろしていいんじゃねえかと、よくあの沖縄独立論なんての話あるじゃないですか。僕はもうそろそろこれそれ真剣に考えていいんじゃないかというふうに思うんですよ。この今の政府の手たらくぶりを見たら、政府が言ってみれば国民を殺してるわけですよ、その病気その他で、で生活を困窮させですよ、でそれに対する何らかその無自覚なね、自己批判がほぼほぼない、で人事的にも何ら動きがなく、同じような顔ぶれが常に出てきて、むしろ悪くなっているってことを考えたら、もうちょっとね、これはあのみんな動き出さなきゃダメよということで、ぜひですね、だからどっかあの島をですね、あの榎田信也もね寄付していただいてですね、個人的に持ってる方、はい、あの島って言ってもですね、 あの岩でいいです、岩。
ああ、
本当で、はいはい、で、その岩にですね、いろいろ戸板をいっぱいつけまして、で、それコンクリートで固めますんで、うん、でガンガンコンクリートで固めていきますから、もうその何、その名前をとりあえずえのきだ島って名前をつけて、便宜的につけますが、えのきだ島か、西之島かっていうぐらいの感じで、もう日々拡大していきますんで、それで あっという間に巨大なものを作りまして、それで15回りとかいろんなことを宣言しますんで、それでうちはすぐに国軍を軍隊を作ります、
うん、
で前から言ってる榎田信也門が言っている火縄銃とか、
うん、
迫撃砲だとか、ホームセンターでできるもので、はいはい、できるやつで、うん、もう完全武装しますんで、
うん、
でそれはもうこれ結構これいい、ごめんなさい、いい計画だと思うんですけど、なぜならばですよ、この映画「さよなら日本」では自衛隊が出てくるんですよ、
はい、
でも自衛隊法ではそんなことできませんから、
うーん、
ええ、別にこっちが先制攻撃をかけたわけでもない、
ええ、
ね、ええ、で警備行動として上からこうただぐるぐる回るとかはできるでしょうけど、攻撃はできないです。
へ、
ええ、でだとすればですよ、出てくるのは警察しか出てこないじゃないですか。
うん、
警察なら警察とこちらの軍隊との勝負ですよ。ええ、向こうがシットだのサットだのどんどん持ち込んできてもですよ、火縄銃の恐ろしさを必ずや目にもの見せてくれるという、でさらにはひそかにロケット砲だとかなんとかも作る能力、製造能力がうちはあるので、
うん、
しかも狙いが定まらないですからね、うちのロケット砲は。どこに飛んでいくか分かんないので恐ろしいですよ。でそれを爆発か撃つという、
うん、
ことで籠城を決めて、でそれがその世界中にまず報道されてですよ、
うん、
ね、で衛星通信で情報を全部流してですね、もうミャンマーかエノキダ国かと言われるぐらいの、独立国にしていくという、そういうことしてると絶対面白がるやつがわんさか国民になりたいってやってきて、ご寄付も絶対こう、スイス銀行の私の口座に、ありませんけど、まだスイス銀行に、スイス銀行というところの口座っていうのはどうやって作っていいのかが私はよく知りませんけれど、うそういうものを設けてですね、とりあえず今ペイペイ銀行なんですけど、多分ペイペイ銀行とかは凍結させられる気がするんですけど、
すぐ止められる、
なのでやっぱスイス銀行がいるんだろうなって、そういうスイス銀行について詳しい方ぜひ仲間に入っていただきたいんですけど、そういうような新たな決済方法とクラウドファンディングを駆使しまして国を作るっていう、それいいかもしれないですね、ですぐにゴムボートとかを多数用意してですね、
うん、
海軍を作ってですね、うん、でさらには海軍陸戦隊も作って、場合によっては日本国に上陸作戦を展開するというそれで日本国の領土を奪うというですね、これは面白いですね。
すごい壮大な、
島を作って独立国までは考えてたんですけど、日本国に戦争を仕掛けて領土を奪うというこれここまで、そのさよなら日本はそれがないんですよ。
沖縄だけで終わっちゃう、
ないんですよ。だからこれを例えばですよ、どっか分かんないですけど有明海のちっちゃな岩かなんかにね、もしくはですよ、仮にですけど熊本の三隅港というところがありまして、そこから船で出ますとすぐに釣り鐘島っていう島があるんですよ、
うん、
本当釣り鐘みたいな形してる、
うん、
島で何の役にも立ってないんですよ、
うん、
なぜほぼほぼ陸地がないに等しいの で、
で
釣り鐘島を仮に榎田国にしてしまうとですねすぐに有明海浅いんで、もうすぐにもう地面を周りにぐるぐるもうぐるっと作っていって、ほんで宇土半島に侵食していきまして三隅港を封鎖してしまいますからね、それで、戦争を仕掛けるという、で宇土半島割譲を狙うという どうですかこれ、北口さん、この戦略は、宇土半島まで牛耳ってしまうという、それで天草下島上島も領土にしましょう これそうするとね、虎巻きも食べられるし、コッパ餅も食えますよ。
虎餅？
コッパ餅、コッパ餅。
あ、虎餅ってな、コッパ餅のこと
ですか？虎餅、虎巻き、虎巻き。
あ、虎巻きってどうなるんですか？
ほら、あのカステラに羊羹がぐるぐるぐるって巻いてあるのがあるじゃん。あの、
カステラに羊羹が巻いてある、
羊羹にカステラが巻いてあるような、なんかこう渦巻き状のやつがあるじゃないですか。虎巻き、虎のほら、
コッパ餅はいいですけどね。コッパ餅ってかき餅のことでしょ。
そう、焼いて焼きて焼いてやつ、そうです。あと、ウトも、あのウトまで占領しますから、ウト餅、
ウト餅、
ウト餅、小袖餅も、
餅ばっかり、
もう、あのうちの国の特産品になる、えのき座国の特産品になるわけですよ。もうで、で、
小袖餅美味しいですよね。
で、ウト半島も占領すれば、あの我がえのき座国の名物が白縫いっていうことになってきますから。
白縫い
の現象、イサリビのあの現象をうちの観光資源に変えることができるという。で、あの天草の温泉もあのゲットできますから、これでもうあの九州に、九州、日本国 の、 あの九州というか喉元に刃を突きつけたような、そういうことができますね。
九州をね領土にしちゃえばいいですね。
一歩間違うと、宇都半島から一斉にあの榎田軍の軍勢が流れ込むと、熊本市すら占領できるわけですよ。それで熊本城まで全部あのぶん取ってしまうというですね。でさらにあの、阿蘇山とか九州山地を越えてですね、宮崎まで行きましてですね、で九州の真ん中を全部あの榎田国にしてしまい、でそうするとあのあとは交渉をすることによって、沖縄と鹿児島もあの合法的にうちの国に活用するということで、でさらに福岡までも狙うという、全部いただくということでいかがでしょうか。時代が時代だったら私完全に逮捕されますよね。これ江戸時代だったら、江戸時代だったらもう即打ち首なんですけど。ということで、もうでもね、それぐらいもう考えないとダメな時代がもう来てるというふうに、あの、思想家榎田信右衛門は考えております。ということでございまして、ぜひね、一緒に国を作りたいという、あなた、ぜひあの日本アジア党に入党していただいて、日本唯一のファシスト政党、日本アジア党にぜひよろしくお願いしたいと思います。ということでございまして、そうね、日本アジア党 の、 あの偽ホームページをちょっとリニューアルしなきゃっていうのがあるんですよ。20年ほったらかしにしてるんですけど、あの当主の写真が20年前の俺の写真なんで。
誰？
まあそれ言ったらね、あの令和新選組だって写真古いじゃないかって話なんですけど、あのまあまあ、まあ架空政党なんですけど、あれもちょっとあの新しくしたいですね。どうせならあの架空宗教も作りますからね。架空宗教ね、
すごいな。
だからその榎田国のあのはあの日本アジア党の一党独裁国家ですから、で、あの国教として国の宗教はそのアストロ教団ですから。という、
やべえやべえ国が出来上がる。
話だけ聞くとすっげえやべえやつらがやってるっていう。で、あの国営放送が FMC です。もう全部揃ってるというね。
本当ですね。
これすごいですよ。
すごい。
ということで、ございまして、これがね、もうどうする、5年ぐらい経ったら本当になってた
んです。そうですね。
本気でやればね。世の中分からんのよ。
分かんないですよ。本気でやればね、本当に形になりますよね。
そんなに宇都半島が欲しいかっていう話がそもそもなんですけど、
どこの島を起点とするかですね。まず
別に九州でやらなくてもいいんですけどね。だから九州でやった方がいいん
ですよ。九州でやった方がね、
東京からね、
攻めやすい。
東京でそうそう、だからあの昔の武将もそうなんですよ。一旦九州に来てから九州から攻め込みますから、足利尊氏にしてもみんなそうです。やっぱ九州からなんですよ。
一番いいかと。
西の端から、行くというね、このサンセット革命と言われる。いかがでしょうか。ということでございまして、一旦 CM に行きまして、お便りをご紹介してまいりましょう。
これあげる。
何これ、知ってる、これ
それ痩せるやつでしょ。
そう。ちょっとやってみなよ。
何の？本当？
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ。ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった。
いくらでも払うから。ねえお願い。マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。